立ってみたら、水が膝のところくらいしかないところまで泳いできていたのは、それからよほど経ってのことでした。ほっと安心したと思うと、もう夢中で私は泣き声を立てながら、助けてくれと言って、砂浜を気違いのように駆けずり回りました。見ると M は遥か向こうの方で私と同じようなことをしています。私は駆けずり回りながらも妹の方を見ることを忘れはしませんでした。波打ち際からずいぶん遠いところに波に隠れたり現れたりして、かわいそうな妹の頭だけが見えていました。浜には船もいません。漁師もいません。その時になって私はまた水の中に飛び込んでいきたいような心持ちになりました。大事な妹を置きっぱなしにしてきたのがたまらなく悲しくなりました。その時 M が遥か向こうから一人の若い男の袖を引っ張ってこっちに走ってきました。私はそれを見ると何もかも忘れてそっちの方に駆け出しました。若い男というのは土地のものではありましょうが、漁師とも見えないような通りがかりの人で、肩に何か担っていました。早く、早く行って助けてください。あそこだ、あそこだ。私は涙を流し放題に流して、地団駄を踏まないばかりにせき立てて、震える手を伸ばして、妹の頭がちょっぴり水の上に浮かんでいる方を指しました。若い男は私の指す方を見定めていましたが、やがて手早く担っていたものを砂の上に下ろし、帯をくるくると解いて、着物を一緒にその上に置くと、ざぶりと波を切って海の中に入っていってくれました。私はブルブル震えて泣きながら、両手の指を揃えて口の中へ押し込んで、それをぎゅっと歯で噛みしめながら、その男がどんどん沖の方に遠ざかっていくのを見送りました。私の足がどんなところに立っているのだか、寒いのだか、暑いのだか、少しも私にはわかりません。手足があるのだか、ないのだか、それもわかりませんでした。